マネリテ足りてる？こんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、才川貴子です。浜田さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。爆上がり中のマネリテですが
はい、今月結構マネリテ爆上がりですよ。
前回ちょっとね、はい、勉強の時間が伸びてしまって大変申し訳なかったんですけど、
うん、いえ勉強になりました。
どうでしょう、その後介護保険制度、国の。
いや、考えれば考えるほど、うん、老後お金年金で賄えるのかなってちょっと心配になってきます、
うん、そうなりますよね。
うん、やっぱりなんかもう少し老後穏やかに過ごせるかなって思ったんですが、意外とお金かかるんですね、うん、老後も。
そうなんですよね。だからその健康でずっと長生きできるか、
うん、
やっぱりそうじゃないかっていうところで、
うんうん、
すごく差がつきますよね、
うん、もう収入、老後お年を重ねてから、うん、もう65歳以上になってからの収入ってもう年金じゃないですか、うん、
会社員の方は特にそう、
ね。そうですよね。
うん、
それだけで、
うん、
やっていけんのかな、果たしてっていうのをすごく実感しましたね。うん、この間のお話伺って。
ありがとうございます、
うん。
僕もなんか驚かせようと思ってしたわけではないんですけど、なので、そのよく健康寿命っていう言葉を言いますよね。
うん。うん
うん、あれって、イメージしていただくと、まさに介護とかにならずに、
は
い、
うんうん、
まあ、ご自身の今まで通りの生活ができるかどうかっていう判断が健康寿命みたいなものなので、
は
い、やっぱりその予防ではないですけどね、
うん、
特に僕らまあ50代とかってなると、
はい、
いろいろありますよ。僕だって、
うん、
老眼かなとかねちっちゃい字が見にくいとか、
うんうん、
あるわけですから、
はい、
やっぱり予防も大事かなとも言いますね、
うん、もうね、物忘れも結構ねあったりというか、なんだろう、あの芸能人、あの人誰だっけ誰だっけみたいな、テレビ見てても名前が出てこないとか、
日常茶飯事です
そうそう、そういうのもあったりするんでね、
はい、
健康でいたい、うん、
うん、まあ、そこはね、やっぱり健康寿命も伸ばしたいものなんですけども、
うんうん、
まさに今ちょっと物忘れの話が出て。
はい。
僕もまあ物忘れするんですけど、
うん、
まあ、前回介護のお話 したんですけど、
はい。
じゃ今実際に特にご高齢の方が圧倒的に介護認定を受けている中で、
はい。
なぜ、この間原因のお話しましたよね。うん、うちの祖母は、怪我を原因で、骨折を原因で、
はいはいはい、
言ったんですけど、
うんうん、
一番多いのが実はですね、
うん、
原因ナンバーワンは介護認定、
はいはい、
認知症でございます。
へー、
はい、
怪我とかじゃなく認知症、は
い、
病気とか
認知症が原因のナンバーワンでございます。
へー、意外です。なんかもっと違う疾患で、
うん、
病気でってなってるかと思ったら、
細かく言うと、うん、その年代とか介護認定 の、 あの度合いとか、う
ん、はい、
男性女性によって異なったりはしますが、
うん、
全体像で見ると認知症が第一位です。
あ、そんなに多いんですか？
多いんですよ、
うん、
そもそも認知症って何ですかね。
物忘れ、物を忘れるじゃないな、
うん、
記憶が消されるわけでもないな、
うん、
なんでしょう。
認知症とじゃあ物忘れの違いをさらっといくと、
うん、
うん、と、まあ僕もですけど、加齢による物忘れですよね。
うん、あ、そうですね。
年齢とともにやっぱり忘れちゃうじゃないですか。
そうそうそう、うんうん。記憶力の低下。
そうそう。例えば、そう。この生理的な老化の一つで、例えば、じゃあ一部を忘れちゃうイメージです。
うん、
朝ごはんで食べたメニューがパッと全部出てこない。
ああ、ありますね。
あるんじゃないですか。
うん、
例えば、昨晩の晩ごはんは、何食べたか全部パッと言ってくださいって言われると、
うん、何食べたっけ？
言えると言えない時とかあったりするわけです、うん。メニューにもよるし。
はい。
で、それと比べたならば、
うん、
認知症っていうのは、
うん、
そもそもそのご飯を食べたこと自体を忘れてるってことです。
それ自体をね、その行為自体を忘れてるっ
忘れ
て
ちゃ
こと
ってる。
で。うんうん。
これが違いですよね。簡単に言うと。で、もっと言うと、さっきの話です。僕らの話で、最近忘れっぽいよねって自覚があるっていうのは大丈夫です。認知症はその、もう、自覚すらないです。
よくね、言いますよね。ご飯まだ食べてないんだけどって、お母さんさっき言ったじゃないみたいなね。
この違いですよね。イメージしてもらうと。
そうですね。
なので、よく私は誰、ここはどこ、今何時みたいな。自分のことすらももう記憶からなくなっちゃったりとかする。これが認知症なんですよね。簡単に言うと。で、じゃあ認知症って何なのっていうと、一言で言えば脳の病気の一つですよ。
脳が萎縮す、あれ、なんかちっちゃくなっていくとか、なんか、そん
そう、
ない
ろ
感
ん
じ
な
の
ケー
こ
スがあっ
とね、
て、
言いますよ
そう、ア
ね。
ルツハイマー型とかいろいろあるんですけど、簡単に言うと、認知症って、脳の病気の一つなんですよ。なんでかっていうと、あなたは認知症ですって誰が判断するかって言ったら、お医者さんだからです。いろんな検査をした結果、あなたはアルツハイマー型認知症ですよとか、血管性認知症というものですよっていう判断は、お医者さんがする、つまり診断確定するので、あなたは胃がんですよ。肺がんですよって言われるのと同じことなので。なので、病気なんですよ。
そういうことね。
脳の病気の一つ。これがなんか、年取ったからなんかボケてきちゃってみたいな、日本ってその、認知症が病気であるっていう認知が非常に低いんですよね。
そうですね。病気という扱いはあまりないですね。
だから、アルツハイマー病っていう病気だし、みたいな。アルツハイマーが一番多いんですけどね。で、この認知症とお金の話をしたいんですよ、今日は。
認知症とお金の話。騙されてても忘れちゃってるよ、みたいな。そん
そう、
な話？
まさにそこが近いんですけども、
払った
そ
ことも
そももじゃあ
忘れ
認
て
知症っ
る？
て脳の病気って言いましたよね。で、もっと言えば、今90歳以上の大体2人に1人が認知症っていう病気なので、
そんなに多いんです
そん
ね。
なに多いんですよ。なので、年齢とともに増えていく脳の病気の一つだと思ってくださいね。
なるほど。
ですよね。ここまで OK ですか？すでにもう、
す
90
ご
歳以
い
上の
ね。
2人に1人が認知症という病気に かかっちゃって
そ
るって話
ん
です。
なに。
そうすると、何が起こるかなんですけど、認知症になってるってことはまだご存命ですよね。まあ、介護とか認定されてるかもしれないけど、来てらっしゃるってことですよ。で、それが増えていくってことですよ。そうすると、認知症の患者さんが、お持ちになってる資産っていうのをこれちょっとね、出してるとこがあって、2020年には255兆円ぐらいあったんですって。すごくないですか？
すごいです
255兆円。
すごいですね。
国家予算の倍ぐらい。で、これが、2040年になると、350兆円ぐらいまで増えるでしょうって言われてるんです。
そん
だ
な
から認
に。
知症の患者さん増えていくってことです、これから。
でも、そういうことですよね。だって、2030年ってになると、65歳以上は3人に1人とか言う
もうなりますね。今
から、
3.3人に1人ですから
と
ね。
かなんか言いますよね。だから増えていくのも当たり前ですよね。高齢者が増えていくんだから、その
そう
分
です。
やっぱり2人に1人が認知症っていうことは、やっぱりその分増えてもいきますもんね。
じゃあ、 我々2040年には何歳になってますかって話なんですよ。
2040年、もう、まあ、ここにぴったりぐらいの、この話にぴったりぐらいの年にはなってますわね。
まあ、入り口には入りましたね。
うん、うん。
ということです。
うん、
なので、ちょっと知っておいてもらいたい。当然、ね、ご両親のこととしてもそうだし、
うん、
ご自身のこととしても知っておいてもらいたいのが、
うん、
このね、認知症の患者さんがお持ちになっている資産増えていくって言ったんですけど、
はい。
困っちゃうのがですよ。
うん。
認知症になると、銀行とか、
うん。
証券口座って凍結しちゃうんです
よ。
凍結ってわかりますかね？
使えなくなるっていうことでしょ？
そうそう。
銀行を下ろせない。
そうそうそう。例えば、一般の方もご存知なのが、お亡くなりになってしまった後に、その銀行の口座って一回使えなくなる。要は、凍結っていうんですよね。
うんうん。
それと同じことが実は起こるんですよ。
うん、
あともう一つは、不動産をお持ちでも、売れなくなっちゃう。ですよ。
これ、ご本人ですよね。本人のお話ですよね。
そう。じゃあ、例えば、実際にあるケースをお伝えしましょうか。
うん、
例えば、今のご高齢の方で、
うんうん、
まあ、ご自宅を、まあ、一戸建てのご自宅をお持ちでお住まいになって老後生活されてましたと。
うんうん。
ここまで大丈夫ですか？
はい。
で、ご主人がまず他界されました。
はい。
お亡くなりになった。
うん。
で、まあ奥様お一人。
うん。
で、そうすると一時相続っていうのは、
うん。
まあ奥さんに一時相続って大体するので、
うん。
そうすると、ご主人が持ってた口座のお金もそうだし、
うん。
そのお家もね、不動産も、奥さんの名義にこう変えるわけですよ。
うん。
大体ね。
はい。
まあ、そうしたとしますよね。ここまでいいですか？
うん。
じゃあ、その奥さん、お一人で頑張ってご生活されてたんだけど、
うん。
認知症を患ってしまいました。
はい。
で、さらには介護になって、認定も受けたので、うん、施設に入りました。
うん。
そうすると、その、住んでたお家ってどうなります？空き家ですよね。誰も住んでない。
うん。
もし仮にお子さんがいて、そのお家を売りたいって言っても売れないんですよ。
へ
ー。なぜならば、うん、不動産の名義は奥様、お母さん。
うん。
で、そのお母さん本人が認知症になっちゃったから。
ああ、正しい判断ができないからっていうことですか？
そうです。売り買いの契約っていうのは、うん、その方が正しい判断ができるっていう前提なので。代理人っていうのは、
うん、
その本人の意思がはっきりしてるけど、例えば病気で入院してるから息子に任せるっていう。
うん、
だから認知症になっちゃうとね、家売れないんですよ。貸せないし。
銀行も、お金もそう、銀行口座もそういうこと。
そうです。
じゃあ、あってもどうにもなんないってことじゃないですか？
そういうことです。だから最近空き家問題ってあるでしょ。今、日本中で7個
あ。ありますね。うんうん。
まあ、島内の世田谷とかのいいところでも、こんなお家がなぜ空き家？
うんうんうんうん。
あれ、結構。あ、
そういう、そういうことなんだ、うん。
今お話しした内容でっていう原因でっていうのは結構増えてます。
うん、でもそしたらどうするんですか？
困っちゃうんですよね。
うん。
じゃあ、例えばですよ。
うん、
その、銀行のお話をすると。
はい。
じゃあ、そうだな。うちの母、それこそまだ認知症ではないんですけど、
うんうん、
認知症になっちゃいました。
はい。
で、母が使ってる、その、地銀さんの支店に僕長男だしって言って、うんうん、伺って、
はい。
母の定期預金をね、介護で使いたいから解約したいって行員さんにお願いしたら、
うん、
うん。いや、それは本人様確認が必要だし、ご本人の手続きになるので、
うん、うん。
お母さんにお越しいただかないとできないんですけど、
うんうん、
今日なんでお母さんをお越しになれないんですかって聞かれたとしますよね。
はい。
だ僕が正直に、
うん、
いや、実はうちは母認知症になっちゃってと、
うん、
介護に施設も入っちゃって来れる状況じゃないんですって言ったら、もうそこでうちの母の口座、うん、もうクローズです。
へえ。
で、これはですね、金融機関さんごとにどういう判断をするかっていうのは、うん、まあ、決めていいことになってるんですけど、 わかりやすく言うと今の話です。
うーん、
まあ、本人確認は当たり前の話なので。
うん。
っていうことです。
この凍結された資産は、
うん。
どうなってしまうんですか、そうすると。
ですね。一つは、
うん。
うちの母がその後亡くなりましたと。
ああ。
そうすると相続の財産になるので、
ああ。
亡くなった後は使うようになるんですね。手続き終わり。
うん。
亡くなって、ちゃんと手続き終わりましたって言えば、銀行にちゃんと書類出せば、
うん。
解けますよ。
うん、うん。
うん。でも、事後ってことです。
生きてる間はどうなるんですか？
凍結です。
へぇー。
ただですよ。
うん。
これは誤解なきように言うと、例えばじゃあ年金入ってきます。
うん。
もともとその年金が入ってる口座。
うん。
だったとしたら年金も入ってきますし。認知症になる前に、うん、例えば毎月の支払い口座振り替えとかやってれば、
うん、うん。
例えば生きてます。
うん。
うん。なんだけど、お金を出すってことが当然できなくなるので。
うん、なんか宝の持ち腐れみたいな。
そうなんですよ。
感じですよね。
何か方法はないかというと、
うん、
一つは、法定貢献制度っていう。
ああ、今、結構聞きますね。
はい。
うんうん。
なんですが、認知症になっちゃった後に、
うん、
成年後見人制度を使うっていうと、
うん、
成年後見人制度二つあって、一つが今お話しした法定貢献制度、
はい。
二つ目が任意後見制度っていうんですけど、
うん、
法定貢献制度は認知症になっちゃいました、今のケースですね。うちの母が認知症になっちゃったと、
うんうん。
資産凍結しちゃったと、
うん。
どうにかしたいって言った時には、この制度を使うしか日本人はないんですよ、方法が。
それしかないんですか？
と、なっちゃった後はね。
そう
なんです。なる前だったら、その任意貢献制度っていうのも使えるんですけど、
うん、
アフターはね、この法定貢献制度を使うしか今のところ、方法がございません。
あ、うん。
ただ、そうするとですね、
うん、
例えばじゃあ今のケースで言うと、僕、じゃあ母が認知症になっちゃった、
うん、
で、口座凍結された。
はい。
法定貢献制度使わなきゃ。
うんうん。
で、僕が母のその住んでる地域の家庭裁判所に使いたいですって申し立てます。
うんうんうん。
そうすると、まあちょっとね、何ヶ月かは時間かかりますけど。
はい。
で、手続き終わると、
うん。
裁判所から僕呼ばれるわけです。
うん。
浜田さん、お母さんのその貢献人の、
うんうん、
こう、手続き終わったんで、
うんうんうん、
お母さんの通帳とか持ってきてねって言われるわけです。
で、
持っていくと、
うん、
浜田さん、今後はこの弁護士のなんとかさん、この人がお母さんの後見人さんなんです。なので、この人に銀行通帳とか財産に関わるもの全部渡してね。なぜってならば、この人がこれ今後はお母さんのお金の管理するから、資産の管理するから。
あ、
じゃあ僕は、
うん、
いやいや、浜田さんもうここで何もできないですか。
なんか、信用していいのかどうなのか。もう。
もちろん、まあ、良くないニュースはたまにありますよね。その過去にも、その後見人さんが、その、
うんうんうん。
お金使い込んじゃったみたいに。
うん。
数は減ってるんですけど。
身内がどうにもできないってなんか。
そう。
ちょっともどかしいですね。
もどかしいですよね。
うん。
で、身内がなれるのはさっき聞いた任意貢献制度って言って、
うん、
あらかじめ準備をしておくと、
うん、
例えば僕が母の後見人に将来なりますっていう約束ができるんですね、
うんうん、
そう。あとはたまに言う家族信託っていう制度もあったりするんですけど、
うん、
これは民間の事業者さん、あの行政書士さんとか、うん、司法書士さんなんかがあのサービスを提供されてまして、
うんうん、
こういうのも使うと、まあ、家族もそうだし、
うんうんうん、
例えば、お一人様とかで、ご家族いない方は、じゃあお友達になっていただく。その家族信託っていう、うん、まあ本当は民事信託っていうんですけど、
うん
うん、自分が認知症になったの財産管理を誰にしてもらうかっていうのは結構自由度は分かって決めることができるが、まあ一般的には家族信託って言われる仕組みです。
うん、
そういうのはあらかじめやっとけば、
うん、
まあ、口座凍結、資産凍結っていうのは、 対処ができますという話です。
難しいですね。なん
難しいん
か、
ですよ、これ。
いや、知らないと、後々になって、いや、母が認知症になったんで、ちょっといろいろと準備とか、病院とか行かなきゃいけない、お金が足りないからって、銀行行っても凍結されちゃったらもうどうにもなんないですよね。
そうなんです。中にはね、こういうお話すると、いや、親からキャッシュカードの暗証番号さえ聞いとけばなんとかなるんじゃないですかっていう、一部そういうご声もいただくんですよ。正直僕からはそれは進められない。なぜならば、ルール違反なので。ですよね。親子であっても。
ああ、まあね、そうですね。銀行は個人のね、ものですからね。
で、あとは最近銀行さん、やっぱりそのご高齢の方の事故とか事件が増えているので、例えばいきなり振り込みとかしなかった方が振り込みされましたとかね。ちょっとまとまったお金を頻繁に出してますっていうと、ご本人確認が連絡行くケースが非常に多いです。そうすると揉めちゃいますよね、ご本人。お母さん分かんないって言ってますなんてなっちゃったらもう大変なことになって。
ああ、そうですもんね。いやー、全然知らなかったです。
そう、これ
こう
は
いう。
ね、なのでね、最後にお伝えしたかったんですよ。
いやー、なんか、いろいろ知っておかなきゃいけないことって、ありますね、やっぱり。
そう、だから資産を増やすっていうのも、まあ大事なことなんだけど、もしかしたらそれが使えなくなっちゃうリスクっていうのも知っといていただきたいなと思って。で、それが残念ながら認知症っていう病気なんですよね。まあ、この間も癌のお話したんですけど、癌も怖いですよ。だけ
そう
ど、
です
癌
ね。
で資産凍結はしないんですよ。
ああ、そっか。そっか。
唯一そのお金、財産にすごく影響がある病気って実は認知症っていう病気だっていうのを知っといていただければなと思って。
いやー、きっと、一人、独身とか、一人身で、自分が認知症になって、亡くなって、資産、凍結資産、そのままになってる人もいる？
いると思います。
結構、相当な数いそうですよね。
だからそれが今だと何年か経つと国がね、その銀行であるじゃないですか。身寄りがない資産というか、がすごい金額あるって言うでしょ。
それがこういうことなんですね。
だから、その認知症の患者さんがお持ちになっている一部が今の才川さんお話ししたようにお一人様で、ね、口座凍結したまま、まあ、ある程度資産をお持ちで、それまで年金入ってきたりとか、施設にお支払いするっていうのは、お金のやりくりはできてても、その口座の持ち主がいなくなっちゃうと、
そうですよ
それ
ね。
止める方もいなかったとしたならば、
そうですよね。
そうなんです。
なんか、それってどうなっちゃうんだろうって
まあ、
思っ
だ
た
から、
り。
ある程度一定期間見たときに、今だと国の、でもすごい結構な金額あるっていうね、ニュ
そう
ース
で
に。
すよね。
だから、資産管理ってね、結構大事
です
です。
ね。ちゃんとなんか、亡くなる前にちゃんと自分のことは自分でちゃんとしておかなきゃいけないんですね。なん
そう
か
です。
今、ふと。自分、身辺整理は、ね、ちゃんとしといて、亡くなるにもね、しないと、なん
そうなん
か、
です。なんだけど、昔はね、それこそサザエさんの話、波平さん何歳ってね、僕と同い年みたいな話もしたんですけど、あの時代であれば、こんな心配いらないんですよ、認知症とか。
ああ、寿命そのもの
そうで
が、
す。なる前にみんな亡くなってたので。だから、長生きになったから、こうやって、世に出始めてしまったっていうのが認知症っていう病気なので、すべての原因は長生きですよね。だから昔の感覚でっていうことではなくて、で、寿命は伸びていく予定なので、だから自分が100歳まで生きる前提で、不動産とか金融資産ってどういうふうに管理をしておかなきゃいけないのっていうのは、急に考えてもなかなか難しいんで、 なんとなくこういった情報をまず知っていただいて、いろいろ検討してもらうといいかなとは思います。うん、
ですね。増やすだけじゃなくて、うん、ちゃんと管理するっていうことも考えなきゃいけないっていうことですね。
そうなんです、そうなんです。だから、生きてる時間が伸びてるってことなので、例えば、今回、まあ、保険の話ずっとしてきたんですけど、
はい。
まあ、今後、もっともっと、その、亡くなった時の、
うん、
まあ、お葬式代、お墓代みたいな、優先順位より、こういった、その、介護になったりとか、認知症になった時のっていう、優先順位の方が、やっぱり、高くなっていくんじゃないかなと思います、
ね。いろいろもう考えることいっぱいありますね。
そうなんですよね。
そう、と。
うん。で、まあ、認知症に対しての民間の生命保険っていうのも、まあ、一部出てたりして、例えば介護の保険の中に認知症でもお支払いしますよ、みたいのもあるんですけど。そうすると、例えば、じゃあ、僕で言うと、僕が、その保険に契約者で自分のために入りましたと。
はい。
で、うちの奥さんを受け取る、うん。
はい。
と、あと、指定代理請求人って言って、
うん、
僕生きてるけど、介護で僕が保険会社さんに請求できませんって言ったときに、代わりに請求してねっていう人を、大体どの保険会社も決めれるんですけど、才川さんもちゃんと見てもらうと、そこ、指定代理請求人誰ってなってるんですけど、医療保険とかも。
うんうん、
で例えば、じゃあ僕がこの介護で認知症でも払ってもらえる保険に僕が入ってて、
うんうん、
僕が認知症になったら、例えば2000万とか入ってたりしますよ、ねうんうん。で、僕は認知症になっちゃいました、
うん。
で、うちの奥さんが、じゃあその入ってる保険会社さんに請求するわけですよ。うちの旦那認知症になったっつって。当然ね、書類とか出して。
うん
たときに、その2000万は誰に払われるかっていうのが大事で。これ僕に払われても。
わかんないですよね。
僕の口座も凍結してるから。
うん。
だけど、保険会社さんによって、うちの奥さんにその2000万払ってくれるんですよ。っていうことは、凍結しないお金として、あとは奥さん次第なんですけどね。うちの奥さんがその2000万を元に、僕の介護費用に使ってもらえれば、
うんうん、
そう、口座のお金は使えなくても、
うん、
何とかなるかな、みたいな。僕は死ぬまで、うん。まあ、そういう使い方をしとくっていうのも、まあ、一つ、うん、準備の仕方かなとは思いますね、
うんはい。なんかやっぱり、年代ごとに考えることって変わってきますね。
うん。
うん今回、1ヶ月、こうして、
はい。
保険のお話で、ずっと何年来たじゃないですか。
はい、
でやっぱり、こう、お話ずっと伺っていくと、年代ごとにやっぱり、生活スタイルも変わってくるし、
はい。
ね、家族構成も変わってくるし、っていうのも、将来の見方も変わってくると、やっぱり保険も変わってくるんですね。ずっとそれが、ずっと同じようなものを、ちょっと、やるだけかなと思ってたら、変わるんですね。
目的と優先順位ですね。しつこいですけど。
だって30代の頃に介護や認知症の保険なんて考えないですもんね。
だし、最近ですよね。やっぱりこう出てきたのね。
その年になって、だからこそ余計に重要だな、優先順位高いなって。思うものですもんね。認知症とか介護とかね。いやー、保険って深いですね。
そうなんです。でも簡単ですからね。しつこいですけど、目的をまず明確にして、優先順位つけていただいて、で、それでいらなければ別にね、入んなきゃいけないもんないって、はい。
なるほどね。いや、この1ヶ月間、本当に勉強になりました。
よかったです。
もう世の中の人みんなに聞いてほしい。
ね、同世代だけでね。なんか集まりを催したいものですけどね。僕でよければ、魅力ながら、ね。
いや、みんなが知るべき情報ですよね、こうしたものって。
そうですね。だからもう、今回、まあ、50代って絞らせていただいたのも、まずはね、しつこいですけど、ご両親のこととしても知っといていただきたいし。で、 周り回って自分にやってくることなんで。それが一番なんか、理解がしやすいかなと思って。
いや、本当に、この3月、保険月間っていう形でね、お話進めてきました。ぜひ、これからもね、今回のこのお話活用しながら、どんどん、さらに、マネリテをアップしていきます。
ぜひ、僕を使い倒してい
そうですね。これ
お互いこれが認知症予防になりますから、ね、
そうですね。そうそう。はい、それが一
予防予防。前向きにいきましょう。
はい。はい、では、今回も浜田さんありがとうございました。
ありがとうございました。